月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ユキサダイサオのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイサオの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
9月2日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間でございます。早速メールが来ております。ペンネーム赤民さんから。台風が来てますね。ユキサダ監督、熊本に来てくれるのかなという心配のメールが来ておりますが、はい、監督いらっしゃっております。
こんばんは。
やった、よかった、ご無事で。
感情ちょっと違いますね、なんか今日は。
ねえ、
そうなんですよ、ちょっといろいろありまして、
イメージにした監督がねえ、まあ、その辺の話はですね、はいはい、いろいろおいおい聞いていきたいなと思っておりますので、はい、今日もですね、かなり内容濃くお届けしたいと思います、うん、まずはじゃあ監督、タイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。お相手は私、木戸翔と
シーラと
ユキサダイサオです。
ということで、はい、イメチェンのユキサダ監督、髪を切りました、
ね、髪を切ったんですよね、
すごく短くなってますよ。
ユキサダ監督とは10年ぐらいの付き合いになりますけど、はい、ここまで短くしたのは初めて見るような気がします。
そうですよね、うん、大概耳が出てないっていう、
まあちょっと肩ぐらいまである系な、まあ、
やっぱ耳を出していかないと
どうしたんですか、
もっと売れないといけないなと、いろいろ反省しました。
アイドルじゃないですか。
ちょっと耳出していこうかなと。まあ2ブロックってやつですね。
2ブロック
本当はね、坊主にしようと思ったんです、
あらま、
なんかね、
思い切って
暑いから違いますよね。
まああんま暑いっていうのはないんですけど、はい、次回作を考えた時に、はい、まあ坊主ってとかにしとくと、うん、まあ見切れてもいい。エキストラ足りない時に自分が出りゃいいやとか、なんか思ったりしたんですよね。で、まあ、単発っていうのがいいかなと思って、いつも切ってもらってる熊本出身のね、休学卒業生の先輩がいまして、日野さんっていうね、すごい有名な方なんですけど、その方に切ってもらってるんです、いつも。熊本つながりで、
その日人多いですね。
日野さん曰くね、元ボクサーですけど、日野さんは、まあ、知ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、その日野さんが、いや髪の毛、ちょっと俺任せてって言われて、短く徐々にしていこうと。いきなり短くするの怖いよって言われて、僕もね、よくね、初めて会う前の方ですね、僕の先入観で僕を見てる人、なんか怖い人なんじゃないかっていう、怖いっていうか、なんだろうな、あんまりいろんなものを受け付けないような、
うん、固くな感じ、ね、
そう、こんなフランクなのに、なんかそう思うみたいで、饒舌ですしね、はいはいはい、そういうのちょっと饒舌な坊主っていうのもどうかなみたいな、ちょっといろいろ思って、どうしますかねっつったら、まあね、2ブロックとかになっちゃうけど、ちょっとやってみるとか言われてやったと。うちのおふくろに今日会ったら石川亮みたいだって言われて、そうそう、亮君はもっと短い、もっと2ブロック短い、極端ですから、うんう
ん、意外と今一番でも流行ってる感じだと思うんです
よね。そうかもですね。
そ
う、
それから流行るのか
ね。2ブロックなんて僕らは高校時代に流行った髪型です
よ。昔ですから、
ね、あのパーマをかけてないですね、大体昔の2ブロックは。
あ、そうか、こうストレートサラサラな感じだったんですね。
サラサラで短くして上からパコってかぶせる、はいはい、キノコみたいになるってね、あれが2ブロックだったんですけど、ちょっと今の2ブロックはちょっともうちょっと違う、ナチュラルな、うん、結構楽、いいですね、うん、若返った若返ったって言われてね、
はい、
ちょっと若返ったっていう言葉がかなり引っかかるんですけど、
じゃあ昔はどうなんだ、
ジジイなのか、まあまあまあ43にもなればね、ジジイだなと思うんですけど、いやいやいや、ここまでよく生きてきたなと自分褒めてあげたいですけど、まあね、まあ、若返ったって言われるのもいいんじゃないかっていう。
じゃあこの、まあ、髪切る以外に今月は何か出来事って言ったら、
うん、
あ、そういえばメール来てますね、
はい、
こちら、
はい、安川一座さんです。こんにちは、湯布院では素敵な時間をありがとうございました。
湯布院映画祭に参加されたんですね、はい、こちらの、ペンネームペコリンさんからも、湯布院映画祭のパーティーで雪貞監督にお目にかかることができましたということでですね、
はい、
まあ、結構いろんなところから、
はいはい、
ね、湯布院に集まって、
そうですよ、
映画の仲間たちが、どんな映画祭なんですか、
いや、だからなんかね、やっぱり 日本のその映画業界の中で言うとやっぱり由布映画祭っていうのはやっぱりちょっと注目されてる映画祭ですね。で伊藤さんって方がね、あの実際代表の方なんですけど、会った時にもう36回、36年で僕は24でしたって言われたんですよ、最初にやった時、
始めた時、
すごくないですか、24歳の若者たちが映画をやるって言った時にいきなり集まった人たちがそうそうたるメンバーだったわけですよね。で今回はほら、あの曽根中誠さんが見つかったという、
いろいろね新聞とかも載ったりしてました、伝説の映画館
とか、そう僕は曽根さんとは入れ違いだったんですけど、もうそういう話題もすごくねちゃんと提供する風映画祭ですから、で行く前はね、ものすごくビビらされたんです、いろんな人から、
イフイン怖いぞと、
怖いぞイフインはと観客たちがねすごくこう自分たちの意見、特に新作映画を発表するときはもう汚い意見をバンバン言うと、で今まではもう何度もこう炎上するトークが喧嘩になったりもすると、
熱いですね、
時には参加されてる評論家の方たちが言ったりとか、そこに参加されてる映画人たちも乗っかってくるとか、で傷つくし、みんな映画監督は傷つきたくないわけですよ、自分の映画をね見ててみんなが喜んでくれるってことを目標にやってるわけですから、まあまあそれだけではないですけど、まあ1800円払うにはなんかあれでしたねみたいな、
そんなこと言うんですか、やだな、
もうこんな1800円払っちゃ叶いませんよ言われたりとか、今までしてましたしねみたいな話も周りからもうバンバン聞くわけ、
ほうほうほう、
で僕はもう超ビビりながらもうね小物ですからあのもうすぐこうねガラスのハートなんで嫌だなと思いながら行ったわけですよ、ただまあ行く作品大丈夫だよ、今回豊川悦司さんのね特集だから、新作上映じゃないから大丈夫だよって言われて、こういう時は楽しいもんだよみたいな、ちょっと慰めもう早くも慰められてるのかなってもうそれが逆に怖いですまあ豊川さんって、豊川さんと行くとなんかねホールっていうかね公民館なんですけど、じゃあやっぱり200人ぐらい入られる、300人ぐらいあるのかな、ちょっと大きめというか中規模の、まああんま大きくはないんだけど、もう客が満杯なんですよ、通路まで座ってて、ありがたいなと思って、豊川さん出ていくともうすごい黄色い声は飛ぶし、もう普通のイフインの感性とは違ったってみんなは後で表現されてましたけど、キャーみたいな感じになって、で僕はその後出ていくわけですけど、しばらくその収まるまで出ていけなかったっていう、普通はそこで無理食いでも司会者が言うんだけど、もうすごい声が飛んでるんで、うわこの後行くの嫌だなって、俺ひんやりとしたら嫌だなって言ったらまあちょっと一応同情の拍手をいただいて、で豊川さんのコメントに続いて僕が何か言わなきゃなと思って、まあ豊川祭りにようこそって一応言ったんですね、多分一応笑っていただけて、豊川市の付き人の行き定さんですって一応言ったっていうね、まあここで一応和やかにしとこうと、あとはニコニコしてればいいやとで終わった後に、まあ一応そういう話をして、まあ僕は熊本にいて、友達とかね知り合いにも湯布院に行こうよなんて誘われたこと何回もあるんですけど、やっぱ湯布院には行きたくないと
怖い
なら怖いんじゃなくて、あのこどうせだったら映画祭で呼ばれたいなっていう僕は思いがあったんですよ。
なるほど、
怖いけど、怖いっていうのはあんまり最近まで知らなくて、なんかなんで湯布院映画祭は僕を呼んでくれないんだろう、でなんかまあその代表の伊藤さんに聞いたら、なんか豪の時に悔やんだと、なんで東映は教えてくれなかったんだと、ちょうど豪があったのにもかかわらず、ちょうど豪が10月の公開だったんで、その直前だったら一番良かったんですよ、それを東映教えてくれなかったから後で見て後悔したと、なんでこの監督呼ばなかったんだって思ってたら、あるよあるよ間にヒットメーカーになられてっていう、まあ言い訳なのか本音なのか分かんないですけど、まあ本音と信じたいですけど、でなんか呼ぶきっかけをなんかこう逃していましたと、で僕はすごくそのことを言われてちょっとほっとしましたけど、でもまあなんだかんだ言って呼ばれたわけですよ今回。で豊川悦司を巡るシンポジウムに僕は参加しまして、終わった後に、映画が終わった後に、でまあ豊川さんにいろんな質問が来ますよね、で僕はニコニコと笑ってるわけですよ、そう豊川さんちょっとこういう人ですよみたいな会話をして、まあいいかなと、これでことなく終えるかなと思ったら、ちょっと関西弁の 小野さんっていう人が、小野と言いますけど、僕のこと覚えてますかって言われて、僕あんまりよく分からなかったです。覚えてますかっていう言葉が、なんだろうなと思って、会ったことあるのかなと思ったら、監督ねっていきなり言われたんです。あなたの映画ね、僕はこれまで見てきたけど一本もいいと思ったことない。
はっきり言うね。
もうぐさーじゃないですか。で僕はニコニコ笑ってたんですよ。もう笑って済ませようと決めてたんで、笑ってるけどね、笑ってる場合じゃないですよ。お怖いと。今度は愛妻が見ました。今も見ましたよ。2回目です。この映画素晴らしいって言ってくれたんです。
あ、よかった、
よかった。小野さん、小野さんだったと思うんですけど、小野さん言ってくれたんですね。そうでしょうって、みんなもそう思うでしょうなんて言われて、でパーティーで後で他の映画についてはいろいろ僕も言いたいことあるから後でねって言われて、怖っと思いながらも、まあまあ後で、まあパーティーでちょこっとだけ皆さんと交流する場があったんですね。そしたら意外ともう10年とか20年通ってらっしゃるというふうに、いいとこなんですよ。またお湯がいいでしょ。で僕ら泊まらせていただいたところも、もう僕らビップ待遇していただいて、ものすごく素晴らしくて、貧乏症の僕は夜中に大風呂に入ってね、豊川さんのマネージャーといろんな人生の話をして3時間も入ってバカじゃないのって言われたんですけど、すごい、豊川さんにはバカじゃないって、なんで3時間もいるのみたいな。3時間半ぐらい入ってましたね。もったいないからって思うぐらい、すごいいいお湯でいい部屋で、もう本当に至れ尽くせりで美味しいものをいただいて、僕はもう一回行きたいなと思ったけど、新作の時はこうはいかないんだろうなと思いながら、ただなんか一つだけ分かったことは、みんな怖い怖いって言ってるんだけど、根本は映画ファンなんですよ皆さん。すごい熱い、熱くて、その京都で一度僕はお会いしたことがあったんです、その人、小野さんって人に。僕はちょっと記憶なかったんで申し訳なかったんですけど、もう今回もう思いましたけど、なんかサインくれって言われて、僕の映画好きじゃなかったはずなのに一応サインくださいとか言ったら、みんなサイン求めてきてくださって、いろんなことを、まあ、エールとして僕は受け取りました、でダメだってあの場で言ってくれたおかげで、いや俺はそう思わないっていう人たちが僕にいっぱい集まって言ってくれたんですよ。俺はあの映画のあれがいい、これがいいってことを言ってくれたっていうのは、これだけなんかこういいとか悪いとかもみんなおっしゃるんだけど、何が前提かってのはみんな見てるんですよ、根本的には、見もしないで先入観でお前の映画ダメだじゃなくて、だってその人は僕の映画全部見てるんですよ、全部見てるから一本もいいと思ってないって言ってとは言いながらよ、僕の観客ではあるわけですよ、ダメって思いながら、ダメなのによく見てきましたねここまでって、普通途中で見捨てませんかっていうのあるんだけど、で愛妻家にたどり着いてよかったと、でパレードもよかったって言ってくれる人もいたし、でまあ厳しいこともおっしゃる人もいるんですよ、言いたい人もね、でもそれはやっぱ自分が映画が好きだってことのアピールなんですよね、よく解釈すれば、もちろん傷つきますよ僕ら作ってる立場としては、でもそういうのもまあこの映画祭のいいとこなんだろうなっていう、負けっぴろげに思ったことをバトルする、で下手するとそのバトルがちょっとだけサービスにもなってるっていうか、あの壇上にいる側も、まあ、それぐらいの気持ちで映画作んないと映画は届かないかもなって思ったし、イフインがやっぱりすごい映画祭だって言って、こうやって支持されてきた36年間ってこんな長い映画祭ないわけですよね、多分地方映画祭にも多分一番最長に長いでしょう。でやっぱその熱さがね、すごくなんか僕はなんか映画人としてなんかそこに参加できたことはちょっと良かったなっていう、っていう一応僕の感想でしたね今回のね。
なんかイフイン映画祭すごいなっていう、
ね、熊本映画祭と同じぐらい、熊本映画祭が昔あったんですよ、そのとやっぱ同じぐらいに立ち上がった映画祭らしいんですよね、36年ぐらい前でしょう、ちょうど木部さんとかもいろいろ、
いろいろ手伝って
手伝って
ましたからね、昔ね、
熊本映画祭にもね、北野武さん来たり、雄也さんが来たり、高倉健さんが来たりとかってあったわけですよ昔は。そういう伝統のある映画祭だったんです、熊本映画祭、まあ途中でなくなっちゃったんですけど、
なんかユフインとはライバルっていうね、
でよく言われてた
んです、ユフインと熊本っていうのはライバルっていう、だから熊本も熱い土地ではあったんですよ、
そうだからそういう意味ではユフイン近いじゃないですか、でもそこでなんかこうライバル意識で九州中で二大映画祭として頑張ってた時期があったっていうね、そういう話もされて、ああ懐かしいなと思いましたね、
いい話ですね。さあじゃあこの辺で一曲いきましょうかね、はい、メールでちょっとこう監督に いつも選曲してくれてる監督にメッセージ来てますね、
はい、ラジオネームクールルークさんです。雪貞監督は映画監督なので映画に詳しいのは当たり前だと思うのですが、毎回の選曲も雪貞監督がやっていると聞いて音楽にも相当詳しいんだなと感心しています。どんな音楽のジャンルが好きなんですか？音楽から映画のヒントが生まれるなんてこともありますか？といただきました。
結構聞いてますよね、うん、雪貞監督は、
うん、なんかね、そうそうそう、なんだろうな、出会うってことですよね、その音に、音楽にね。僕はあんまりね音楽聴かないんですよ。
あ、そうですか、うん、なんかでもすごく現役の新しいアーティストをちゃんと聴いてるなって僕なんか、
ね、そうそうそう、なんかね出会うんですね。誰かに紹介されたわけでもないんだけど、でそれでなんかこう見つけちゃう感じでしょうかね。新しくなくてもね、もう僕やっぱりいろんな、やっぱ好きな音ってあるんでしょうね、きっとね。リスペクトがありますかね、ミュージシャンにはね、やっぱね。
まあ今日はちょっとまたいい曲を、この季節にいい感じの曲ですね。
これはいいんじゃないですか。もうずっとこれ聴いてますから、ね、毎日
選んでもらいました。お届けしましょう。
アシッドマンで季節の塔。
月刊雪貞功のポッドキャスト、
アシッドマンで季節の塔をお届けしました。
いやー、いいっすね、
うん、なんかね、うん、なんか気分がいいですよね、なんかこういう、
うん、あの監督、あの全然オンエア中にこれ聞くようなことじゃないかもしれないですけど、はい、俺さっきから気になってたんですけど、なんかその時計新しくなってません？
本当だ、
すごくなんか目がいくんですけども、
なんかね、
ええ、
分厚い時計ですよねこれね。
それなんかちょっとあの分かんないですけど、私結構ゆなんかすごいメーカーのやつじゃないですか、
うん、すごいわざとらしい振りだったんですけど、パネライっていう、
はいはいはい、
イタリアのね、はい、海軍ですかね、はい、がなんかこう昔、まあでもそんな歴史は古いんだけど、うん、民間的に売れ始めたのは1990年代で最近なんですよね。なんかすごくそういう時計で、時計がね好きなんですよ昔から、うん、だけどね、なんかね、どっちかというとそんな高くない時計を、うん、いっぱいこうちょこちょこちょこちょこ変えてたんですね、うん、でまあ40も過ぎて、うん、こうふと周りのこう同業者の人とか同じぐらいのキャリアの人たちとか先輩たちを見ると、うん、まあみんなオメガだの、うん、やれね、やれオメガだの、うん、ブライトリングだの、
うん、
まあ、高級時計って言われてるやつですね、はいはいはい、まあそういうのをつけてるわけですよ、うんうん、まあ最近ほらクロノグラフが多いから、うんうんうん、みんな結構クロノグラフとか、うんうん、ナビタイマーみたいなのとか、うんうん、そういうのをつけてるのを見ると、うん、僕はね1万円ちょいぐらいの時計とか好きで、
うんうん、
意外とそういうのも、でもそれでも可愛くておしゃれなんですよね、とか、まあそうじゃない、まあ、スーツを着た時はもうちょっと高いものをつけてるんだけど、うんうん、10でも20万以下ですよね、うんうん、なんか時計飽きるだろうと思ってたんで、うん、でもなんか、でもなんか妙に急に周りの人とそういう話になったんだけど、うん、時計欲、
時計欲は
欲がそこに向いてしまって、うん、あんまり物欲はないんですけど、うん、服とか、うん、まあ、消え物ですよね、だんだんこうどんどんどん来てはもう人にあげてもいいし捨ててもいいしっていう、うん、まあなんかどっかに送ってもいいしみたいな中古でね、
うん、
っていうのもいいなと思ったんですけど、時計はなんか僕の中では買って、自分の息子がいたりするでしょ、うん、息子がある時何かの時に自分の形見じゃないけど、うん、この時計やるよお前にっていうのも、そういうコミュニケーションもあるじゃないですか、はい、なんかそういうのもちょっといいななんて思った、うん、その時はでも安い時よりそれなりの時計がいいだろうなんて思ってて、うんうんうん、でこの間もうずっと前回ここに来た時もいろいろ時計の話を
いろいろ、あれがいいこれがいいとかいろいろ具体的にね言ってましたけど、
だからどう思いますみたいな、うんうん、でもやっぱり簡単には買えないよねと、
うん、それ
がいい、高いですからそれなりに、はい、で僕は浅本博文さんっていうね、
はいはい、
ミュージシャンの、
パレードの音
楽もやってる、はい、で僕10年以上前にひまわりと、これひまわりって映画で音楽やっていただいた時に浅本さんがつけてたのがブライトリングだったんですよ、
うん、
黒いブライトリングで、うん、なんかねかっこよかったんですね、それが、
うん、
でな、浅本さん、いやこれは外国でいいのが手に入ってちょっと前のやつなんだけどって、モデルとしては今は売ってないんだって、
うん、
ちょっとある種中古なんだけど、うん、結構気に入ってつけてんだよねって言ってた浅本さんがもう10年以上経ってまたパレードやるわけじゃないですか、うん、12年ぐらいた、それから10年ちょい経った時に、うん、同じ時計また同じように スタジオでパッと見たら、ああそもそもあの日の時計と同じものつけてるわけですよ、うん、時計ってやっぱり息長いなと思って、気に入ったものは一旦あれば、うん、でやっぱりそれぐらい気に入ってないとダメだっていう、なんか僕の中でちょっとそういう概念が生まれて
ですね、あなるほど、
でブライトリングがいいんじゃないかとか、なんかでかい時計に憧れたんですよ、うん、僕腕細いんですけど、うん、なんかでかくて重い時計いいなみたいな、うんうん、ね、サッカーのホンダじゃないけど、うん、ホンダはね、ギャガミラノの時計を2つ、はいはいはい、両方につけてる重い時計をつけてたりするんだけど、でブライトリング、うん、IWC ね、うん、でフランク・ミューラーみたいな、うん、でずっと辿っていって、うん、パネライにこう辿り着いたっていう、うん、いろんな人がね、パネライいいんじゃないのなんて言って、うん、なんかこう僕は別に海に潜ったりしないんですけど、ちょっとそういうなんかドラマがねそこに生まれるといいなみたいな、ただ物欲なんですけどね今はね、
いやなんか、
ね、おしゃれの秋です ね、
まあ、僕はきっとトンネルズに勧められて買ったのかな、
そうそう買わされるでしょ、
何のテレビ番組でしょ、
僕ねあの番組結構好きなんですよ買わされてるんですよ、いろんな人が
昨日も次長課長の河本さんが200万ぐらい買わされてましたけど
そうなんだ、で
し
ょ、うん、
あれね買わされるでしょ、うん、でもねあれきっかけなんですよね、
ああそうかもしれない、
本当だとなんかやっぱりなんか何かが賞を取った時にいただいた時計とか、うん、やっぱそういう時に副賞だったりするとちょっといいですよね、うん、あその時の時計、でもそういう時計って僕も一個だけいただいた時計があるんですよ、うん、映画賞、日本アカデミー賞の最優秀監督賞をいただいた時にもらった時計があるんですけど、それはねやっぱつけないですよね、うん、ちょっとおしゃれ時計なんですけど、うん、ちょっと宝石がこうはまってるような時計で、ちょっと本当に高そうで、ちょっとそれは
それ鑑賞用、
それは鑑賞用じゃないけど後ろに掘ってあるから、はい、その受賞の記録が、やっぱそういうのとはやっぱ違う、もうちょっと
これから監督がなんかやっぱそういうね、うん、晴れ舞台に立つ時にちょっと、
はい、
あの時計かみたいな風に見ていただきたいなと、
スーツに合う時計じゃないなと思うんだけど。なんかでもあれじゃないですかね、こういう時計を買うとかっていうのも自分になんか頑張るために買うって周りの人もやっぱり言っていて、あとねローンで買えばいいんだよっていう人も軽く言われましたね、60回ローンとかあるからさ、そんないいんだよって、1ヶ月にだってそんな大したお金払わなくて5年間払えば続ければ終わるからさ、つけてるよって、
キベさんほら
まあ続いてメールに行きましょう、
はい、
こちらはカメリアのことについて、
はい、ライバルはグルーさんです。カメリアの予告見ました、音だけで最初聞いたのでイメージが広がりました、内容も面白いみたいなんで期待していますといただきました。
先月の番組でね予告編をね、うん、オンエアしましたけども、は
い、それから見られたんですね、
いよいよ公開がね、はい、全国的には10月22日
そうですね、そっからこうだんだんだんだん
こう、はい、いろんなところに広がっていくということ
っていうことですかね、
みたいですけども、
まあちょっとね今の日本で見られる映画の中でも、昔はね、うん、90年代から2000年ぐらいになった時って単館映画っていうのがいっぱい流行って、うん、いろんな国のいろんな映画が見れた日本があったんだけど、うん、だんだんそれが淘汰されているんですよ今。それは何かというと複合的な映画
シネコンってやつですね、
やつですね、うん、そうなってくるとだんだんやっぱりもう昔本当はいろんな映画が単館上映でいろんなところで見れたはずなのに、なんかこうみんな全国的に見れなきゃいけなくなっていくっていう、スクリーンだけは増えたけど見てる映画なんかもう均一化されてる、たくさん人が見るものばっかりがかかるって、それは批判的にも聞こえるかもしれないけど、実際日本もどんどん世界で最もニューヨークとか日本っていうのは世界の映画がどんないろんなとこの映画見れたはずなのに見れない国になってきてるんですよね、だからあえてこういう映画はぜひ見てほしいっていうね、気持ちがあるっていうか、こんないろんな表現があっていいんですよ、内容なんか分かんなくて見に行った方がいいですね、カメリアは。とにかく予告編見てなんかこうちょっと面白そうだなって思った人はとりあえず見てほしい、あと韓流ファンの人は見てほしいとか、それがきっかけになって案外面白いじゃんとか、これ3本あるからこの中で面白いんじゃないのって言ってくれればいいなと。僕も結構自分のカモメって映画なんですけど気に入ってるんですよね、この映画の作り方もそうだったし、なんかすごく良かったですね、純粋にオリジナルでやったっていう、
まあ、3本ともプサンを舞台にした映画ということで、
はい、
アイアンプッシーっていうタイトルの映画と、監督の生田監督のカモメ、それからチャンジュナン監督のラブフォーセールという3つエピソードが 入ってるっていうことなんですけど、まあ予告編の中でうまいことなんかいろんなそのエピソードからのシーンが、うん、これどうつながる、どれがどのシーンなんだろうって、うん、逆に分かんないところが面白いですけどね。いやちょっと楽しみですよ、
ぜひ。
なんか、はい、ね、このチラシを見る限りで本当いろいろなお話なんですね、
はい、なんかまあもう結構ね映画館とかにチラシが置いてあるところもあると思いますんで、うん、
ちょっとぜひね、見てこれはちょっとカモメは見てもらいたいなと
思います。
うん、思いますね、
はい、月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。